ズアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府城陽市、京都府京都市伏見区に拠点を置き、3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはマミと
ミオと
ゆうかと
ゆうとです。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っています。ということで、マンドコロプロジェクトのラジオ始めたいと思います。
なんかそう、こんなんやってた
初めての時
ね。初めてやった。
私だけ久しぶり感があるのでちょっとあれなんですけど、まあ久しぶりついでにちょっと前の話題にはなっちゃうんですけど、私たち、趣味制で7月の15、16日ですかね、祇園祭りの、ゴミゼロ大作戦のボランティアに参加していただいたので、その話を今日はちょっとさせていこうかなと思っています。はい、祇園祭りのゴミゼロ大作戦覚えてますか、皆さん。覚えてますか。
めっちゃ楽しかった。
あ、楽しかった。
まあ、そもそもゴミゼロ大作戦っていうのは、祇園祭りでエコステーションっていうゴミ捨て場を設置して、そこでゴミの分別回収を行ったりとか、リユース食器、プラスチックのリユース食器を屋台とか出してもらう人に使ってもらうことによって、ゴミをなくしていこうみたいな、そういう取り組みのボランティアをさせていただいたんですけど、僕はもう一言でめっちゃ楽しかったですね。
楽し
かった。なんか、当日はすごい体力的にしんどかったんやけど、やっぱりチームで動くんやれって。なんか一応結構、8人か7人ぐらいのチームでいろいろこのエリア担当みたいな感じで、そこでやっぱゴミ袋なくなった人だいみたいな、あ、みんなすぐ持っていくわみたいな、そういうなんかチームで動いてやりきったっていうのがすごい僕的には楽しかったですね。
確かにゼミ以外の人とこうチームワークをね、高めるような活動することってあんまりないから、そういう意味ではすごい貴重な体験だったなと思ってるんだけど、優香的にはどうだった？
めっちゃいろんな大学の人と関われて、めっちゃ楽しかったのは大前提で、自分のエリアがセータと同じエリアだったけど、H エリアっていうとこで、烏丸通り、めっちゃ大変で、
人多いとこだもんね。
人多くて、もう次々ゴミ来るし、新しいゴミ袋入っても、また次みたいな感じで、なんか一般ボランティアの人に指示もしなあかんし、給水してくださいとかも、周り見ながら声かけつつも、自分たちも作業してリーダーとしてやっていくっていうのがめっちゃ大変やったけど、達成感めっちゃあって楽しかったです。
今回ね、私たちボランティアリーダーって形で参加してもらったから、
そう、
5回の研修を経てね、こう一般のその日だけ参加するボランティアさんとは別で、こうその人たちに、まあ、指示っていうか、こう統括本部からの連絡とかも受け取ったりする担当だったのもあって、結構大変ね、忙しいなとは思います。あ、そうですね、エグッミッサー、
あ、ちょっと、はい、自宅待機。
そうだね、ちょっとね、今、
そうだ、はい。
ね、ちょっといろいろね、あるもんね。
はい。自宅待機期間に、ちょうどもう、その、ゴミ袋の祇園祭の宵山の金曜日から、ちょうど自宅待機期間になってしまって、参加できなかったんですよね。なので、逆に、そ参加できなかった身からは質問一個しておきました
。
なんて言ったらいいんやろ、トランシーバーしながら、で、なんか一番難しかった、連携で難しかったことって何かな、次回。
トランシーバー、セーターはどうですか？
トランシーバー、あるからこそ連携はめっちゃスムーズやったかなって思ったけど、あれがなかったら、めちゃくちゃ大変だったと思うし、僕たちは一応ボランティアリーダーっていう形でトランシーバーつけて、その H 班やったらアルファベットで班ごとに置かれてるんですけど、 H 班やったら H 班のリーダーで のプランチーバーを共有するんですけど、うん、H 班のエリアリーダーって言ってもうさらにもう一個上のリーダーになると、うん、本部ともプランチーバーでやり取りするなので両耳にトランシーバーつけないといけなくてエリアリーダーの方たちを見てるとやっぱり自分たちの班でトランシーバーで会話してるけど本部からの連絡も来てるみたいなそういう両耳から聞こえてきてる時にそのエリアリーダーの方たちはもうめっちゃ大変そう
です、ね、あ確かにそう、もう見てるだけでわかる、二つつけてる上に直接話しかけられるのもあるから、片耳取ってるシーンがね、こう、片耳取って、何って言ってるシーンをすごく目に浮かぶなって思う。
だって音が3つ聞こえるってことやもんな。
しかも結構、話がこもるからね、音が。だからそういう意味では、まあ、連携っていう意味ではスムーズだけど、まあ、初めてする人からしたらね、もう両耳から違う情報が流れる人もいたっていうのはね、あるかなと思います。で私ちょっと話させてもらうと、みんなさっきアルファベットで、班が分かれてるって話をしてたんですけど、私だけ初期班っていう名前がついてる班に配属されまして、みんな笑ってるんですけど、まさかの私女の子がいないっていう班だったんですけど、どういう仕事をするかというと、さっき生徒がやってくれたみたいに、リユース食器を広まって自が成功して、屋台に配ってもらって回収してこうゴミを増やさないようにしてって活動が行われてるんですけど、そのリユース食器を屋台の方にも使ってもらうようにこうおすすめしたりとか、そのちょっと、まあ、販売じゃないけどそういう感じで渡していくっていう仕事を、ファンのメンバー、食器メンバーとしてやらせてもらっていました。で食器の大変さっていうかすごい苦労したのは、エリアと違って、こういろんなところに行かなきゃいけない逆に。だから、いろんなエリアの屋台の人も行くし、屋台の人も、人柄というか、個性もあったりして、すごいなんか、ビクビクしながら、食器作ってくれませんかっていうのを、すごい、言いに行ってる思い出がありましたね。そう。1日目は心が折れました
。僕たちはね、普通の H 班とかは、ゴミステーションっていうゴミ捨て場を、運営するというか、リーダーシップとって運営するという形なんですけど、まみちゃんが言ってくれたように、食器班は、いろんな屋台の方に使ってくれませんかって営業みたいな感じで見に行かないといけなくて、そこで結構断られたみたいな。
私ちょっと5回連続で断られまして、ちょっと1日目はそれで、で、別の大学の1個下の男の子と一緒に過ごしてたんだけど、その子はすごい優秀って言っちゃうとまた変わっちゃうかもしれないけど、すごい上手で、なんかポンポンポンポンこう渡してから、私もみたいな泣きをやって、すごい心が折れちゃって。になるともう持ってくれてる人は、持ってほしいって言ってくれる人もいれば、逆に意外と使わなかったごめんっていうふうに、使えなかったけど活動を応援してくれる人もいて、そういうのを間近に感じられる班だったっていうのはすごくいいところだったし、もちろん営業的な面ですごい勉強になるなと思ったかな。
面
白いなぁ。
そう
だ
ね、2日とも行け
たからね。その言い方は刺さったなみたいな。1個下の子の話聞いてたりとか、こういう工夫があったんやみたいな。
でも本当に、まあ、言い方も言ってたけど、ためらわずに行くこと。なんかやっぱりこっちがビクビクしてると、向こうも強く出やすくなっちゃうって言ったらあれなんだけど、すごく強く出たくなっちゃう。何しに来てんのこの忙しい時間にってやっぱりなっちゃうから、そこをちゃんと自分たちの活動についてしっかり説明できるだけの強さ、心の強さというか、映像を持っていけるといいなと思ってましたね。なんか言葉で言うと、でも後輩の子は、すごい、流出器使ってほしいんですけどってことを言ってから、私たちゴミを減らす活動をしててっていうのに入っていくことによって、もともと毎年毎年、携帯を出してる人は、その活動ねって言ってくれる人もいるし、知らない人でも面白がってくれる。まず、流出器って何ってことから始まって、そのまま目的について説明してくれるから、すごい分かりやすいんだなと思ってて。私はやっぱちょっと怯えがまだ出ちゃって、みたいな感じで言っちゃったから、そこの自信の差っていうのはあったかなと思う。その間に回収するときめっちゃ自信持ってた。回収した方がいいみたいな。そっちの方が得意だったかなみたいな。自分のね、いいとこも発見できた回だったね。面白い。それはそれで。 みゆは行けたらどういうことしたかったとか、なんかどういうとこに魅力感じてたとか活動もありますか？
なんやろ、でも、うんうん、やっぱり、まあ、その京都大作戦っていうそのフェスでの経験みたいなのを踏まえてやるから、うんうん、でも不安みたいなのはあんまりなかったけど、うんうん、2日間やるっていうのがすごい、うんうん、やっぱりなんて答えるんじゃないかな、体力的にんじゃないかなって思って。
それはね、僕熱弁できるんですけど、宮殿とかが結構家から祇園祭の会場まで遠くて、うん、早い宮殿早くからなんといけないとかいう人は一応お寺に泊めてもらうことができて、近くのお寺に、うん、で1日目夜遅くまでやって、みんなでお寺に泊まって2日目も朝からやろうみたいな、うん、そういうこともできたんですよ。で僕たちのゼミからは4人、
はい、
4人ちょっと終電あれやし、お寺泊まったら次の日もやろうか、早く朝早くから行こうかっていうのでやったんですけど、このお寺はめっちゃ過酷で、その、そうなんですよ。もう本当に、まず、最後まで作業やるんで、終電組がどんどん帰っていって、人数が少なくなっていく中で、お寺組は一応最後までやってから、お寺に向かうんですけど、お寺着いたんが、もう1時半とか。1時半とかにまずお寺に着いて、で、そこからお風呂入っていくんですけど、お風呂も、まあ大きくないんで、3人、4人で、どんどん順番に入っていくっていう形で、ネタがまず3時なんですよ。
まずね、
まずネタが3時なんですけど、で、びっくりするのが起きるのが6時半。9時半とかで、なんかほんまはもうちょっと遅かったの、もうちょっとほんまは遅く起きれる予定やったんですけど、一般の参拝客が来られる前に、ちょっと部屋開けなあかんっていうことで、結構朝早くに出ないといけなくて、でも実質3時間ぐらいしか寝れずに、次の日の長い一日が始まったっていう点で、お寺に泊まった組はめっちゃ体力的にしんどかったです。
いやー、壮絶でしたね、本当に。
寝たのか寝てないのか。
逆にもう寝たら死ぬって思いながら3時間寝るっていう、この過酷な精神状態の時が、あの2日目ね。でも2日目もね、トータル14時間ぐらいかな、全員寝てるから過ごして。まあ、そういう意味でもね、すごい過酷な会やったかな。
いや、すごかった、ほんまに。お寺、結構大変やったん
ですよ。すごい大変や
ったな。そう。まあ、なんでお寺にしようかと思ったら、それこそ、長い時間かけて家帰って、また朝、長い時間かけて来るんやったら、それで睡眠時間確保した方がいいなと思って。そしたら一番短かった。あるセミの中で。
ね、他の人はね10時集合で、私たちだけ7時に寺を追い出されるっていうね、そう面白い状況が起きて、もう全然寝れないまま朝散歩するっていう。
散歩したんや。
散歩した。
お寺は早く出ないといけないんだけど、今というのボランティアの受付は9時半とかに始まるから、会場着いてから2時間ぐらい空きがあって、で、俺と、あのゼミアと2人男子で3人でモーニングをする素敵な思い出が一つできました。
最近流行ってる
男子の中でモーニングしまくるっていうの
も、ね、流行ってね、
でも楽しかったっていう思い出でしたね。想像してさあ、そろそろそれではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲は松田聖子さんの夏の扉です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は松田聖子さんの夏の扉でした。すごいところで噛み話したけども後半は、
ね、
はい、なんどころプロジェクトの内容について話していこうかなと思います。今回話す内容としてですね、7月18日に滋賀県で行われた君と市というですね、キニトコーヒーという、お店の、方が主催するイベントに、モンブコロ茶の生産者である山形さんと一緒に参加させていただきました。はい、
はい、
で今回もちょっと残念ながらミオがいない。
先に伝えておきますと、はい、私ミオが同じように連続してるんでね、連続そうですね、日付が連続してたんで
15、16でしたもんね、さっきの話。
そう、前半の話が15、16で、ね、後半から始まる話が17日、18日、18日 と同じように持続待機期間でちょっとまだ入れなかったので、でね、質問係に回ろうかなと思います。すね、はい、出しに行きましょう。
そうですね。じゃあまあ金統一でまあ参加した内容とかやらせてもらったことについて言うだければ説明してください。
今ハーブティーの開発、商品開発っていうのを私たち今主に活動して、その自分たちが試作したハーブティー、マンドコロ茶と組み合わせを本店に来てくださったお客さんに試飲してもらおう、あとは普通の平番茶っていうマンドコロ茶も試飲してもらおうっていう内容、
そうですね、
そう、私たちはそうですね、
来てくれた人に試飲してもらいながら、マンドコロ茶について説明だったり、新しいこうハーブティー、マンドコロ茶かけるハーブティーがどれぐらい通じるのかなっていうのを、試す会やったかなと思うんですけど、感想あれば、データ。
楽しかった。
また、
そうかな。
全部楽しかった。
このね、1週間というか、この週はすごいね、活動が充実してたんだけど、もう全部楽しくてやらせてもらって、生徒結構その、試飲してもらうとこに行ってもらってたと思うんだけど、お客さんの反応とか、どうでした？
でも、その日めっちゃ暑かったから、冷たいお茶を持って行って、聞いたらみんな、何を持ってくれて、飲んでくれて、美味しい美味しい言ってくれてたし、すごい、で、その後も、一応そのマンドコロ茶の、販売してるところはお店なんか店舗の外みたいなところにあって外やったんですけど、最初飲んでくれて試飲していただいて、中でなんかカフェコーヒーとか飲んで戻ってきてくれて、帰り道に寄ってくれてマンドコロ茶買ってくれたりとか、結構試飲させてもらっただけじゃなくて興味持って買ってもらったりとか、ハーブティーも飲んでもらったりとか、いろいろできてよかったかなと。
結構それこそ試飲で最近マンドコロ茶飲むけど、マンドコロ茶のいいところとして水出しにするとカフェインが全然出ないっていうのがやっぱりいいポイントかなと思ってて、カフェインは少量っていうかわずかに入ってもいるんだけど、夏用で今回出した水出しにすると本当にほとんど検出されなかったっていうのを山形さんがおっしゃっていて、すごいそこがやっぱり子どもも一緒に安心してごくごく飲める緑茶っていうのは珍しいかなと思ってた。そういうのにこう、ね、注目してくれたり、って言って買ってくれるお客さんもすごく私が対応した中でいたから、もっと思ってたのかなと思います。ハーブティーの方はどうだったし、いいか。
意外と、私たち、マンドコロプロジェクトの5人の中では、なんかミントってことはいまいちやなって声が多かったけど、なんか案外熱かったからなのか、ミントの好評で、そのお客さんが、ミント美味しいみたいな。言ってくれはって、その後に飲んだらなんか美味しく感じてめっちゃ良くて、そういうのはねえやなって思って、
確かに確かに、あの日ね、氷で冷やしたマンドコロ茶かけるペパーミントの味がすごく美味しくて飲みやすくて、特にね、セータとマスクが絶賛してて、
なんか学校でも一応いくつかハーブ試作用にもらって試したけど、そんなになんか感動はなかったんやけど、夏に冷えてくれたけど、あとはなんかめっちゃキンキン冷えるだけで、その温度の違いだけで全然味が変わってくる、同じハーブと茶葉の、全然味が変わってきて、そこはやっぱりめっちゃ研究室があるかなって思いましたね。いろんな味があるんやなみたいな。
今回はね、夏用のこうドリンクを開発するためにハーブにブレンドしたことだけど、冬とかになるとまた違ったニーズがあったりとか、美味しさがあったりすると思うから、そういうのもね、含めてね、全体でこうマンドコロ茶とどうやって掛け合わせれるかっていうのを考えていけたらなと思うんですけど、
はい、質問ですか？
質問タイムです。
はい、質問タイムいきます。噂によると、最大、なんて言った、一番打った人、優香って聞いたんですけど、なんか、そのことに関して、まあ、優香でもいいし、優香以外のあの二人でもいいんで、何か、情報があれば、お聞きしたいなというのを。
あ、はい、これは非常に話したい。私からいいですか？ごめんなさい。じゃあ、マミが話させてもらうんですけど、優香が、それこそさっき言ったみたいに、セータがこう、試飲をすごい配ってくれて、で、セータももちろんお客さんを、マンドコロ茶のブースまで連れてきてくれたんですけど、優香が、気になってくれた人にマンドコロ茶を説明するような立ち位置にいてくれてて、その時に、お客さんに、こう、どうですか？みたいな聞かれたのを答えるって感じだったんですけど、本当にやっぱり優香の人柄だったり、喋り方だったりっていうのが私あるんだろうなと思いながら見てたんですけど、もう本当に優香がもう分かります、ブースに何人も連れてくる連れてくるで、人もそのすごい興味も持ってくれるし、なおかつその購入までつなげてくれるようなお客さんを連れてきてくれてって、すごいって思ってる中で、一人あるお客さんがいらっしゃって、で、その方はお茶出しするポットが家にないんだよねっておっしゃってる方がいらっしゃって、あ、私はその方はそのティーバッグ、お茶出ししないバージョンが売り切れちゃった時だったので、この方ちょっと購入には繋がらないかなと思って、お茶出しするのはポットじゃないですけど、水筒みたいなのもそこで販売されてて、そういうのも使いいただけますよってことだけ紹介して、ちょっと離れたところでハブティの試着を作ってたんですよ。そしたら、優香がずっと熱心に、その方が質問されたこととかを説明してくれて、ハーブのシーンもこういうのありますよっていうのを何回も説明してくれたときに、あ、じゃあって言って、ハーブを、2種類を、小さいものなんですけど、6袋ずつと、そのさっき言ったペットボトルみたいな、ま、水出しする容器と、マンドコロチョのその茶葉を買ってくださって、うん、で、私もびっくりしながら、計算してて、すごいと思って、やっぱりその優香の人柄だったり、信頼できるっていうのがあるのかなっていうのを、ちょっと熱弁しちゃいましたけど、思いますか、皆さん、どうですか、はい
満足です。
満足しました。
何の聞いてる方、聞いてる方はもう何のって感じ
だったんですけど。でももちろんね、せいたくんに呼ばれてる。彼はね、爽やかボーイと山形さんに呼ばれてるんですけど、すごいね、彼がやっぱ試飲に行くと、もうお客さんが絶対に取ってくれるっていう、すごいね、9割ぐらいの確率で、もう、どうぞみたいに、ガラムリンゴみたいなお客さんが受け取ってくれるって時がもうずっと繰り広げられてて、
ね、
さすがですよ、さっそくね、2人で。
なんか結構な、それぞれが、なんていうの、力発揮できるような役割につけたっていうのが、うん、あると思う。それとタツカも、スポーツやってたからっていうのあるかもわからんけど、うん、もうバンバン、とりあえず私に行くみたいな。という担当で、優香ちゃんは先言ってくれたみたいに紹介から販売とかしてくれてたんやけど、さっきなんかマミちゃんはなんか自分はそんなにやって優香みたいな、自分はそんなに活躍してませんよみたいなオーダー出してたんですけど、社内ではマミちゃんはやばかったなみたいな、一番活躍してくれたなみたいな話になってて、
マジかマジか、
そうなんか隣で話聞いてたんやけど、お客さんとマミちゃんの会話を、そしたらもうすごい難しい質問が来て。で、レモンバームとレモングラスって2種類のハーブがあるんですけど、で両方ともその柑橘系のハーブになるんですけど、で、その違いと何ですかってお客さんがおっしゃったんですよ。で、僕たちまだそのハーブティーについて研究してから間もないので、全然つないで聞いてて、あ、終わったって思ってたんですよ。全然わからんと思ったら、なんかファミちゃんがスムーズにこう違いを熱弁してくれてて、で、うわ、ほんまに頼りになると思って、やっぱそこでほんまに入ってよかったって思いました。
すごい
幸せです。私幸せ。でも社内でもみんなそう言ってくれて、なんか私結構お会計とかしかできてなかったなとか思ってたんですけど、結構そういう意味では、まあみんなそれぞれね、生徒も言ってくれたけど役割を発揮できたな。でもやっぱり私的にはなんか5人で活動してて、やっぱミオがいてくれるありがたさっていうのもあるなって逆に感じて、そう4人で行ったけど、やっぱり5人であるからもっと盛り上がれた部分があるんじゃないかなっていうのもすごい感じた回だったので、そういうのも含めて、今ね、ぜひどこかで5人でね、その山形さんとか地域の方と一緒に活動できる場面がな、あればなと思います。
そうですね。
はい。
じゃあ、売り切れ商品も出たんで。
すごい。2種類ぐらい売り切れ商品が出て、さっきのティーバッグと、ハーブも結構売れてたしね、
段階で。そうなんや。優しいラジオ界。
お互いよく見合う。はい。もう来ればよかったのに、高いって。そうだね。はい。来週は、フォーク連携プロジェクトがお送りさせていただきます。
次の私たちなんだこれプロジェクトの放送は3週間後です。番組のお便りはボックス番号075-253-6901まで、メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのがマミと
ミオと
ユウカと
セイトでした。
ありがとうございました。